皆さんこんにちは、コンテンツラボの河野です。今日も僕のポッドキャストをいただきましてありがとうございます。さて、今日が日本の8月24日にもうなってしまいました。一日お待たせして申し訳ございません。でまたハワイにいるせいにするのかなと思ったらですね、実はもう日本に帰ってきました。でちょうどですね、飛行機に乗ってる時間だったのでと言い訳をしつつですね、今日は一日遅れで、改めて日本からお送りしたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日がね383回ということで、いつものごとくですね、今週のトピックで、僕の近況をお送りして、今週のトピックで、今週のトピックは、1名のお客様でも安心な人、1000名のお客さんでも不安な人というテーマでお送りしたいと思っております。その後、雑談ですね。雑談はAmazon の Kindle の書籍がいくつか無料化になっていますので、まあそのサービスの話をつらつらとしつつですね、また最後に、トラベルライフということで、ハワイの長期滞在終わりましたんで、その辺の話もしたいなと思っております。また今日も長くなると思いますが、ぜひ最後までお付き合いください。じゃあ、早速始めていきましょう。まずまあ僕の近況でございますが、ちょうどですね、昨日日本に帰ってきました。で、合計35日間のハワイ滞在が、まあ、無事終わりましてですね、本当に皆様には現地の人もこちらの人も含めてですね、いる間お世話になった方がいっぱいいるなと思って、感謝しかないなというふうに思っていますね。で、帰りも大韓航空で帰ってきて、まあ、台風があったから前の日は、ディレイとか結構あったらしいんだけども、無事飛行機も飛びましてですね、で、木村拓哉さん、スマップの木村拓哉さんと同じような日だったので、会うんじゃないのなんてよく言われた、妻は言われたそうですけども、僕は知らなかったんですけどね、そんな会うこともなく、また大韓航空名物のビビンバを食べながらですね、まあ帰ってきたわけでございますね。で、ちょっと思ったのが、まあ、ハワイの滞在をしてね、海外の滞在ということになるんでしょうけど、ハワイは海外でしょうかね、一応ね。っていうことになるんだけど、結構ね、子供たちの変化がちょっとしたことなんですけど、あったなぁという感想なんですよ。例えば後半はね、よく近くのビーチ、ちょっと足伸ばすと気に入ったビーチがあったんでね、行ってたんだけども、そこでね、ローカルキッズが学校終わってから遊んでたりすると、その子たちとね、言葉とかわかんないなりに、なんとなくわかるものもあるみたいなんだけど、わかんないなりに、コミュニケーションをね、親が絡まなくても、勝手にしてました。カニを一緒に取ってみたりとか、魚を取ってみたり、お前取った魚見せるよって言われてたりとかね、あと網使っていいかとか言われたりとか、そういう感じで結構絡んでいたので、こういうのは去年はなかったですね。去年はなかったですね。あと、人から会った時にハローとかね、サンキューとか、いやウェルカムとかね、そういうのを自然に言うようになってました。僕は、日本で言うとね、ご挨拶はとか、言うことあるじゃないですか、ちっちゃい子だったら。そういうことを言わなくてもね、自然と英語でそういうことを言っていたので、あ、それは癖がついたんだとかね、いうのもちょっと思いましたし、あとはレストランとかで自分の言葉でなんとか工夫してね、フォークくださいとか、小皿くださいっていうことを言ったりとかもしててね、それでもらえたらすげえ、あ、なんとか分かってくれたみたいとかって興奮したりとかしてましたから、これも去年はなかったし、前半なんかもちろんなかったですね。あと極めつけはですね、僕らが言いそうなものだけど、僕は全くノータッチなので、子供たちが帰りの飛行機は、日本の場合昼間なんでね、なんと英語版の大韓航空だから日本語があるようなものって少ないので、英語版のモンスターズインクを一生懸命見てですね、なんとかってどういう意味とかね、I know ってどういう意味とかね、いろいろね、こう聞いてきたりとかして、こういうのも自分でやるんだと思ったから、なんてことないですよね。皆さんにとってはなんてことない変化なのでね、親バカかも、親バカなんでしょうけど、まあ親バカなんですけどね、なんですが、まあ何にもしてないけどそうなったというのは僕にとってびっくりですね。僕は仕掛けたわけじゃないですかね、すべて。だからすごいなと思いました。だから営業勉強しようねとか、世界で通用する人になようねなんていうことは、言ったこと僕一度もありませんし、これから言うかどうかもよくわからないですけど、すごいなというふうに思いましたね。でもね、それでちょっと繋がってきますけど、世界で通用するとかにちょっと繋がってきますけどね、やっぱり教育移住が盛んなこう、ハワイだけあってね、さすがすごいですよ。皆さんにやっぱ教育のことを聞くと、その子供さんいらっしゃる方は特にその真剣さとかね、 考えの深さにね、やっぱ感心しますよ。皆さんすごい考えてるなと思って、そこはいつも反省しますね。考えているということにすごく共感をするというか、すごいなと思って聞いてます。だから僕にとってはね、皆さんもお子様がもしいらっしゃればと思うけど、世界に通用するとはどういうことなのかとか、子供の選択肢を多くしてあげようとかってよく言う。まあそれがどういうことかっていうのはよく言うし、それが親の大切なことなんだろうなとも思うんだけれども、未だに僕答えらしきものはあんまり見えないんですよ。まあ答えらしき、これが答えじゃないのということはたくさん意見を聞きますから、おかげさまでね、海外にいろんな方がいらっしゃるので、教えてもらえるからわかるんだけれども、でも見えてはいないんですよね。だから皆さん真剣でちょっと圧倒するな、圧倒されるなと思って、ましたね。でもね、その、昔ね、英語教育者でもあって、ご自身もバイリンガルで、日本にいながらバイリンガルになった人でね、国際的に仕事もなさっている方が、おっしゃってた言葉があって、その方がね、英語なんつうのはね、その後天的にいくらでもついていくと僕は思いますと、その代わり、世界を見ていくと、世界は別にアメリカだけではないでしょうね。世界を見ていくとね、実にいろんなことがある。実はいろんな楽しさ、いろんな可能性、いろんなこと、いろんな人がいるのだな、というふうなことを、記憶に残せるだけでも、全然親としての役目を果たせるんじゃないでしょうか、というふうに言ってましたね。なぜかというと、そういうことがあると、言葉を操ることによって、そういう可能性を、とか楽しさとか、ね、いろんなことを体験していこう、チャレンジしていこうとか、いや、見ていこうとかいうふうに気になると思うから、後天的に勝手に勉強する日が来ると思いますよと、10代後半でもいいから。でも、そうなるという状況を、そうなると面白いという感覚を持っておくというかね、興味を持たせるってことなんでしょうね。ということがとても大事なんだというふうにね、彼は言っていました。まあ、奥様が、外国の方で、イギリス人の方でしたかね。で、ご本人が日本人。だから奥様は当然ダブルなんだけども、だから意識して、もちろんやってるけれども、そこの方が大事だと僕は思っても、日本にいらっしゃるんでね、という話をなさってたのが印象的でしたんでね。僕もまあ、その線でしか、僕がやってこなかったから、自分が英才教育を受けてないので、まあ、まずはその線しかやりようがない。それは得意というかね、いろんなことを僕はやるタイプなので、僕が好きなことをやってりゃ、付き合わされる羽目になるから、まあ、それもだいぶ違うのかなとかね、ちょっと思ってて、まあ、奥深いなと思いますよ。で、しかもね、アメリカの話を、当然ハワイっていうのは、いい学校もたくさん、あるそうなので、そう言ってアメリカの大学に行くというコースが多いそうなんですが、やっぱりね、例えば、マレーシアの流行りの留学とかをすると、イギリス系の学校が多いので、そこからイギリスの大学を目指すというケースもあるだろうし、あとはフランスの方から教えてもらったんだけど、フランスっつうのもね、国立大学で学費は全然アメリカとかより全然安いんだけども、そこで結構なランクの大学で、しかも英語で教育をさせてもらえる学校って結構多いんですって。そうするとね、その人の目指すゴールにもよるんだろうけれども、英語で大学を出るとか、いろんな人が学生が世界中から集まるという意味ではアメリカとかの方が分があるのかもしれないけれども、でも、シンガポールとかね、香港とかアメリカとかよりも格段にやっぱ安いし、望みという意味には叶うところがあると思うので、面白いなと思って、そういう話もね、またヨーロッパ系の留学ってあまりする方は、スイスは多いかもしれないけど、あんまりいないのでね、イギリスとかスイスとかに偏ってるところがあるから、そういう総合的なところをね、冬にセミナーとかもするなんておっしゃってたんで、ちょっとそれ僕も行ってみようかなと思ってますが、まあまあ、そんな話をちょっと感じた、帰りの飛行機でしたね。ということでございます。マットトラベルライフは、ハワイの総括はね、ちょっとまた、後半の方でしたいと思いますので、今日のトピックに行きましょう。あ、で、今日のトピックの前にまたお知らせでございますが、ポッドキャストの番組のね、サーバーが変更になっています。ですから、番組そのままお聞きいただいている、これを聞いている限り聞けているということになりますけれども、これから先ですね、古い方のサーバーには配信されなくなりますので、番組、iTunes 上の番組は同じなんですが、サーバーが変わっているので、登録のし直しがいるんですって。ですから、いるんですよ。ですから、河野の番組を登録をすでに、iTunes アプリ、じゃないや、ごめんなさい。ポッドキャストのアプリとかで、自動で登録なさっていただいている方はですね、一度、再登録をしてください。 再登録いただくと、僕のアイコンが青に、バックが白のやつが、バックが黄色のやつに変わりますので、そうなると変わってますから、それをぜひやっていただければ、やり方わかんなかったらメールをください。単純に、ポッドキャストのアプリですね、カテゴリービジネスにしていただいて、カテゴリービジネスってして探すと、100位以内には僕の多分、うろちょろいると思いますから、そこで見つけてもらってもいいし、検索で河野達夫とか、コンテンツラボって検索して見つけてみてください。とにかく再登録いただければ、一回消して、もう一回そのランキングから見つけて、登録いただければ、大丈夫じゃないかなと、ランキングか検索から見つけていただければ大丈夫じゃないかなというふうに思います。はい、それでは、今日のトピックに行きましょう。今日のトピックはですね、1名のお客様でも安心な人、1000名のお客様でも不安な人というタイトルにしました。まあ今日はタイトルの通りの話なんだけれども、ちょっとエピソードトークをしますとですね、これからどうなるか不安でしょうがないんですよ、なんつってですね、会うたびに言ってた知人がいました。まあ数年前だからね、しばらく会わなくなってから久しいのでどうしてらっしゃるのかなと思うけれども、そういう人がいましたね、いました。で、この方はね、まあ、たまにお食事なんかをする方だったんだけども、その方がやってるビジネスというのは、当時ですよ、当時は、ある商品を海外から輸入して日本に売るというビジネスをしていらっしゃいましたね。で、夫婦でなさっていたと記憶しているので、規模からするとですね、夫婦でやってる、つまりたった二人でやってるビジネスからするとですね、利益も確か数千万はあったと思うんですよ。数千万はあったと思いますし、年商で言うと1億ぐらいになってたんじゃないかなと。で、お客様の数もね、購入者が結構多かったから、数千人のリストは持ってらっしゃったんじゃないかなというふうに思いますね。これ聞くとすごいいいじゃないですか。もうなんかゴールみたいなイメージすらあると思いません？なんだけど、まあ、僕もすごいですね、なんていつも聞いて教えてもらってたんですが。なのに、いつも浮かない顔してるんですよ。君はいつも浮かない顔をしてるね、みたいな、どっかの歌じゃないですけど、それをすごい今でも覚えていましてね。で、だからではないです。だからではないと思いますけれども、残念ながらその後ですね、売り上げが急激にこう、下がったんですよね。下がったということで、今ではね、風の噂で聞きますと、別のお仕事、お勤めの仕事なんかもなさっているという話をお聞きします。だから、なんだ。それが悪いわけではないし、そんなことは商売していれば、ある話ですからね。それはそれで別に、頑張っていけばいいだけなんだけれども、まあ、続きはこの事象についての話なんですが、これね、なんで、じゃあそうなったかってことなんだけど、別に不安だっつって、自己啓発じゃあるまいしね、マイナスの言葉を使ったから引き寄せた、なんつうオカルトの話じゃないとは僕は思いますね。そんなね、のんきなことではないと思うんですよ。それは確かですね。で、まあ、予測もちょっと入っているので、失礼な話かもしれませんが、事業がうまくいかなる理由って大体一個しかないじゃないですか。事業がうまくいかなくなる理由というのは、お客さんが取れなくなる時なんですよね。もうそれでしかないんですよ。だから、売り上げが下がるし、現金もなくなっていくということでしかないわけで、スタッフが辞めたとか、マイナス言葉を使ったとかね、仕事面白いと思ってないとか、傲慢であるとか、そんなことが直接的な原因にはやっぱりならないと思うし、そんなことで会社は倒産しないし、そんなことで金持ちが貧乏に転落したりもしないと思うんですよ。てか、そうですね。で、ってことは彼の場合も、その方の場合もですね、お客様が減ったと。そして売り上げが落ちて、で、利益も減ったということが原因じゃないですか。理由というよりね、原因っていうか、そういうことですよね。で、それはそれでちょっと覚えててください。そういう人がいましたと。で、一方、話は変わります。話は変わって、まあ、かれこれ5年近く、お手伝いさせてもらってるコンサルティング業をしているメンバーさんが、まあ、いらっしゃいます。で、とてもよくしていただいてますけれども、まあ、そのコンサルティングってね、僕もそういう会社ですけど、だからわかりますが、お客様を獲得するって方がすっごい大きく分けると2つあるんですよ。2つあって、1つはですね、いわゆる口コミってやつですね。口コミってのは別に最初から口コミって意味ですよ。途中でじゃなくて、口コミ。のみってやつで、どういうことかっていうと、前職、とか、 もしくは所属するコミュニティ、それが社会なのかもしれないし、ビジネスの交流会かもしれないけれども、そういう前職とか、そういう交流会、コミュニティみたいなものでのご縁を使ってですね、で、お客様を獲得していくという、口で広がっていくという獲得の仕方をする。昔ながらの顧問契約ってやつになる場合もあると思うけれども、こういう場合が一種類目ですね。で、二種類目は、うちの会社はそういうふうに始めたけれども、全く見ず知らずの方をですね、マーケティングだったりセールスの技術を使って、一人、また一人、もしくは一社、また一社というふうに集めていくという方法がある。これが二つ目なわけですよ。で、僕は後者でやってきたわけですけれども、この仕事ってね、結構そういうやり方をすると、しんどいです、最初は。すごいしんどいかもしれませんね。だって急に100人のクライアントさんになったり、100人がボーンって申し込んだりしないし、1日で申し込みメールがバンバンバンバン、バンバンバンバンバンバンバンバンバン、止まらないなんてなることもないし、だからまさに一件一件、こうやっていくんですよ、一生懸命やっていくと。なんだけれども、その、方はですね、当時からというか、お一人とかお二人ぐらいのクライアント様を獲得なさったぐらいからすでにですね、もう不安はなくなりましたという言葉をおっしゃってたんですよね。もう不安はないですということをおっしゃってました。で、もちろんさっきの話の逆じゃないけど、プラス言葉の信奉者の方ではありません。バリバリのリアリストでいらっしゃったんでね、そんなことを意識してるわけじゃない。ただ不安じゃないというふうに事実をおっしゃっただけだと思うんですよ。で、これもね、じゃあ逆になんでそう言えたかということになるわけですけれども、まあ、ちなみに言葉の通り今でもね、業績はとても順調に伸びていらっしゃるなと思いますけど、伸びていらっしゃいますけどね。理由はということになると、なんでしょうね、この違い。ある人は1000人以上のお客さんがいても不安だと言っていて、でその通りになったし、ある人は一人のお客さんがいた時にすでにもう安心だと言っていて、結局安心なまま来ているってことになるわけなんですが、この違いをね考えるときに、ちょっと最近3000本安打というね、メジャーリーグで偉大なイチロー選手の言葉をこう拝借したいなと思っておりますが、インタビューでですね、よくおっしゃってたんですが、一語一句違わなくはないと思うんですが、僕は天才じゃありません。なぜかというと、僕はなぜ自分がヒットを打てたのか説明できるからですと。天才の方はそれができないことが多いじゃないですかって話をなさっていました。まあ、すっごい下に飛ぶ言葉だから僕はとても大好きだし、逆にこんなこと言われちゃったら、その頭脳とね、心の問題と体を全部鍛えて、鍛錬して努力して準備して、成し遂げた方から言われちゃったらね、その天才と呼んだ方が自分が努力しないことって言い訳できるじゃないですか。だから天才で呼びたい本能が僕もあるんですけれども、でももう偶の音も出ないぐらいすげえなと思って、だから結局どうやったら打てるのかってずーっと考えて、どうすれば打てる検証してこうやってきたということだから、理由を説明できるように打てるようになる理屈を考えながら完成させていったってことなんだと思いますが、でこの例を考えるとわかりやすくて、さっきの方の例で言うと、1000名以上のお客様がいてすごく売れている時でもですね、なぜそうなったかを説明できなかったんですよね。偶然ですということを言う人はとても多いし、その人もそういうふうにおっしゃっていたと記憶してますけれども、謙虚でそういう舌を、なんていうか、謙虚のためにそうおっしゃる戦略家もいますよね。すっごいいますよ、とぼけです、偶然ですなんて人はもちろんいますけれども、本当に偶然そうなったそうですね。だから、まあ輸入の商品でしたでしょうし、独自の商品ではなかったですから、なぜその商品が当たったのかというロジックをですね、答えではないかもしれないけど、仮説を立ててそれっぽく近づけて共通項を探すことができたと思うんですよ。だから次の新商品を投入するときに採用すべき共有点は何か、じゃあこの共有点かもしれないと思って確認していけばね、1億円売れたものが偶然だったかもしれないけれども、次のものが1円も売れなかったりとか、次の仮説では100万円売れたりとか、次の仮説では3000万円に燃焼になったりとかしていけばですね、資金があるうちにそれやっとけば安定してそうなっていくというもの、売れるものと言ったらいいのかな、共通項は見つけられたんではないのかなというふうに思う。そうするとなぜ僕の商品は売れるのかってことがある程度理屈が説明できると、正しくはないかもしれませんよ、正確的にはね、できると思うんですよ。 ね、一方でその、一人のお客様でも安心ですと言った方というのは、当たり前だけど、一人のお客さんが、なぜその方が獲得できたか、綺麗に説明できたんですよね。もちろん仮説を立てて、こうやって取っていこうって話って進めていってますから、その通りになったらその通りだったなってわかるわけだけれども、この綺麗に説明できたことがすごく重要で、どんなような、例えば資料を配れば、自分に興味を持ってもらえるかとか、どんなコンテンツを、どんなメディアで、どんな頻度で配信すれば、相談につながっていくのかとか、それが何パーセントかとか、セールスをどうすれば成功率が高くなるのかとか、いうのをきれいに説明できるわけですよ。で、考えていくと、よほどのまあ、業界構造が変わったりしすれば違うけれども、一人の方を100名にするって行為は、もう手順なんですよね。作業の話になってくるので、やっぱり、ある程度自動的ではないけれども、理屈の上で安定していくということになると思うんですよ。だから結構、コンサルティング、コーチングとかいろいろ個人的に人のお助けをしてですね、商売をしたいと思っている方って、一人とか二人のお客様を獲得するというタイミングで、途方に暮れることがあるんですよ。それに半年ぐらいかける人もいるし、一年かかる人もいますからね。途方に暮れることがあると思うんだけど、心配ご無用でして、それがなぜその人が来たのかってことが説明できるようになればですね、あとは作業になるから、ほとんどお客様が増えていくんですよね。自動的に。そうなると、コンサルティング事業とかコーチング事業っていうのは、完成されたと呼んでいいんですよ。お客様が1000人だから完成したんではなくて、なぜ増えるのかということが分かった瞬間に完成するんです。ですから、あとは作業のレベル、オペレーションのレベルでお客様が増えていくので、ここに大きな差があるのかなと、スキルもその後勝手についていきますんでね。ここに差があります。だから、私今二人しかいないんですというふうに悩むのではなくて、なぜお客さんが自分のところに来るのか、きちんと説明できるだろうかということに悩むべきであって、まだ二人いないんですってことはあまり論点にならないなというふうにいつも僕は、思うんですよね。思うんです。逆に100人の客がいっぺんに申し込んだとしても、どっかの講演会に行って、どっかの社長に気に入られたから、偶然100人の方がお様に、1000人いる講演会で喋ったら100人いっぺんに入会したんですよ、なんつって、顧問になったんですよ、なんていう人がいたとしても、それは全然安心できないという類になるわけですよね。だこういうふうにすると、一人が来たんだというふうな方がよっぽど事業は安定するきっかけになってると思うんですよね。だから、もし説明できてないとしたら、仮説を立てて、証明する行為をしてみたらどうかと思うんですよね。何をすると、どれぐらいの確率で、どれぐらいの見込み客が獲得できて、その見込み客に何をすると、どれぐらいの確率で、どれぐらいの人数の方がお客様になって、そのお客様に具体的に何をすると、どれぐらいの額を年間使ってくださるように平均になっていくのか、っていうことを仮説を立ててやっていくと、ある程度見えてくるんじゃないかなというふうに思いますね。で、そうしないと、しつこいけど、コンサルティングとかコーチング業なんか特にそうです。これ、ごめんなさい。フォーカスすると皆さん、俺関係ねえってなっちゃうからいけないんだけど、何でもそうですよ。どんな商売でも、ネットショップでもそうです。これを忘れちゃいけなくて、これ意識してるとですね、ブログなのか、広告なのか、アドワーズなのか、ヤフーなのか、フェイスブックなのか、なんか、この広告もあって、紙の広告もあり、雑誌社からなんかタイプ連絡がありましてとか、ブランド化するにはとか、差別化がとか、ソーシャルは何を使えばとかね、いうようなツールとかメソッドと呼ばれるものに振り回されなくて済むようになると思うんですよね。なぜヒットが打てるように説明できる一郎選手みたいに、大選手、偉大な人にはもちろん僕らはなれないけれども、ビジネスを自分で回しているんだなという感覚にはなれるんじゃないかなと思いますから、とてもいいんじゃないかなというふうに思いますね。いかがでしょう？ぜひね、売上が落ちてしまった時とかは特にですね、なぜ売上が上がってたかってことが説明できない方って致命傷を負うことが多いので、気にしてほしいし、これからやる方についてはどうすればなるのかっていうことが説明できる形にしていくとね、なんていうか、マーケティング、ダイレクトマーケティングが特に、面白みが増すんじゃないかなというふうに思ったりしますね。はい。トピックはそんなところでございました。じゃあ今日の雑談に引き続き行きましょう。今日の雑談はですね、Kindle ですね。Kindle Ultimate でしたっけ？Kindle がね、無料で会員登録をすると、月額費用は今はただなんだけど、2ヶ月目から確か いくらかかるんですが、違いました。何言ってんだ。アルティメットなわけないですよね。Kindle Unlimited だ。すげえ恥ずかしいですね。でもあえて修正しませんが、Kindle Unlimited というサービスですね。アルティメットって何て言ったんでしょうね。何でしょう。本気みたいなことですか。わかりませんけど。Kindle Unlimited でした。ごめんなさい。訂正いたします。Kindle Unlimited というサービスがあって、月額980円かな。1000円以下ぐらいで、やると読み放題になると。いうサービスですよね。雑誌も漫画も入ってまして、もちろんご多分に漏れず参加してない出版社、日本の場合はやっぱ縛りが多いみたいだから、参加してない出版社については読めないけれども、読めるものも結構多いですね。で、僕も早速入ってみて、アメリカの方に、が初めてだったからね、アメリカの方にも教えてもらって、スタートし始まりましたけど、僕もやってみましてですね、使っています。で、ちょうどハワイに行っているタイミングだったので、それもあってね、本が、生の本は買えないから、日本のやつはね、なかなか、書店に行けばあるでしょうけど、アマゾンで買うことができないので、届けてもらえないから、すごく良かったですね、重宝しました。で、それはそれで、さておきとして、読者の方にはとてもいいですよ、読者の方でね。でも、こういうのってなかったじゃないですか、あんまり。なかったですよね。Kindle つったって全部一般で売ってるものが Kindle になってるものが多いですからね。だからやっぱり Amazon っていうのは、まあ、あんなに巨大な会社になってもイノベーターなんだなとつくづく思います。まあ、出版社の方がたまったもんじゃないだろうな。日本の出版社の方がたまったもんじゃないだなと思うけれども、ビジネスモデルが変わっちゃうから。だけど消費者の立場で僕が見ると、やっぱりすごい画期的だなと思うから、イノベーションが始まっていくんだろうなという感がしますね。で、ちょっと、触りだけ、説明するとね、日本の出版の構造上の問題ってよく言われてるのってご存知です。多分、皆さんの方がご存知かもしれませんけど、すごく知ったかぶりで言いますとね、皆さん知ってることだと思うから、知ったかぶりで言いますよ。日本の出版って、出版社があって、書店の取り次ぎをする会社があるんですよ。書店に取り次ぐ会社。出版社から本を仕入れて、書店に下ろすという会社があるわけです。そして書店なんですよね。アマゾンは少し、立場が違うんだけども。で、簡単に言うとですね、この仕組みの中に、日本の構造上の話が、問題があって、書店取り次ぎっていうのはですね、売れなかった本は、出版社に返品していいんですって。書店ももちろんそうです。売れなかったものは返品していいんですよ。だから在庫という概念がないんですよね、本っていうのは。ですから、出版社はでも本っていうのは、今売れない時代ですから、雑誌も全部含めてね、500万とかかけて書籍を何千部か刷ってもですね、売れないと全部赤字になるじゃないですか。で、返品されちゃうわけですよ。売れないとっていうのは実際消費が買わないと。で、考えていくと、書籍がベストセラーになる確率が低いことを考えたらですね、そんなことを知ると、どんどん本を出せば、資金力がない出版社はですね、現金がなくなっちゃうわけですよ。そんな急にないじゃないですか。二つも三つも本出したらもう、やべえみたいになるわけで、金も貸してもらえる算段がつかないから、そのためにね、返品をされた瞬間にそのお金って返す。あ、ちなみに、一回売ったもののお代金はいただくんですよ、最初に。いただくんだけど、返品されたら返金するんですって。だけど、返金するお金がないじゃないですか。急にはね。だって作っちゃってんだから。なので、また次の本を出すんですって。で、そうすると、その次の本を出したことによって、前の本の、返金分と相殺してその本を買い取ってもらうので、っていうことでですね、じゃあ次にまたそれが売れないと、また次の本を作って相殺してという風にしてですね、スーッと相殺を続けてコストが、本が売れた時にペイするまで粘るみたいなやり方になってるんですよね。ですから、どんどんどんどん本を出さないといけなくなってるということなんですよ。まあ雑誌はまたちょっと違うんでしょうけどね。特に、単行本とかね、新刊とか文庫本とかそうだと思うんだけど、なのでそういうことで言うか、ビジネス書っていうのはどんどんどんどん出てるし、出版ラッシュと呼ばれているし、素人が本が出せる時代が来たなんて言われているし、まあ一面そういう事実はあるけれども、逆に出版不況とそういう構造上の問題がそう指しているという事実もまああるそうですね。まあまあいや、その話はさておき、これは知ったかですからね。まあ知ってて損はないのかもしれません。まあ、正確にはまだね、関連書籍紹介しますけど、と思っていて、まあ、それは構造はどうでもいいけど、そういう構造とか関係ない感じで、なんか全然関係ない感じで、 Amazon がこんなどんどんどんどん今の Kindle の、アンリミテッドがどうなってるかは、わかりませんが、どんどんこういうサービスが出てくるとね、その、やっぱり、なんつうのかな、やっぱビジネスモデルが大きくどうしても変わるしかないのかなって感じが、まあ、するなぁと思ってちょっと見てましたね。だって実際消費者としてはこんな便利なもんないじゃないですか。変わっていかざるを得ないのかなと思うので、ちょっと楽しみだなというところですね。まあただ、話は変わってね、消費する側としたらこんなに便利なもんないですよ。多読家の人は特に。特に雑誌ですね。雑誌の弱点って、弱点じゃないや。メリットっていうのは、書籍と違って、一般書籍と違って、情報が古くなりにくいですよね、雑誌だから。リアルタイム性があるということと、書籍はどうしても冗長になるじゃないですか。二言言いたいことがあるのに、200ページぐらい書いてることもあるじゃないですか。だから、冗長になるから結構読む、チェックするのに時間かかるんだけども、雑誌っていうのは結構、一個一個の記事がまとまっているので、人の考えとか、情報みたいなものをインプットするにはとても便利なメディアだと思うんですよね。だからこれをね、理解したいときに、いろんな情報を理解したいときに、バーッと斜め読みをしたりとか、見出しだけピックアップしていったりとかっていうときには、すべての雑誌買ってられないのもあるでしょ。だって1個700円か800円かしますからね。で考えそれをバーッと横に読んでいく、とか眺めていくというのかな。という使い方をすると結構ネットっぽく使えるので、いいし、紙の方がよほど編集能力が高いと僕はやっぱ思うので、とても、良いなと書いている記者の方とかね、作ってる方々には失礼千万なんだろうなと思うけれども、消費者としては純粋に、まあ、そう思うんでね。だから、そういう意味では重宝していますね。飛行機でも結構落とした雑誌見てましたけどね。と思ったりします。まあ、ぜひね、さっき僕が間違えた Kindle Unlimited でございますが、他にね、何か使い方が、あるよって方がいれば、シェアいただければ。いいなと思って、僕もここで紹介していきたいと思いますので、ぜひ教えてください。はい、これが今日の雑談でございました。じゃあ最後に、トラベルライフですね。ハワイのちょっと総括ということで言うとですね、まあすごい個人的なことになるんですが、まあ今回帰ってきて35日間帰ってきたわけですけど、なんで行きたくなったかというかね、長くなぜいようと思ったか、2年連続で、まあ今年で行ってます。毎年、一週間ほどではね、行ってましたけども、なぜ長くいようと思ったかということに、お答え、聞かれてないけど、お答えしようと思ったんですが、子供をですね、海外のちょっとしたライフスタイルといいますかね、ライフスタイルということじゃないんだけど、海外に生活するという体験をさせてあげたかったとか、まあ、ハワイが好きな家族だから、十分満喫してほしい、時間が欲しかったというのももちろん、一回やってみたかったとかね、そういうのはもちろんありますよ。もちろんあります。僕、海外に住んだ経験が僕はないですから、やってみたかったというのは正直なところなんだけれども、でも実はもっと、なんつうか、無粋な理由もあってですね、それはね、自分らしいなと僕は思うんだけど、コスパなんですよ。時間に対してのコストパフォーマンスが、ハワイは特にですね、長くいた方が得だなぁと。これはサンフランシスコでも、ニューヨークでも、ヨーロッパでもそう僕は思ってますけれども、コスパがいいんですよね。時間に対するコスパ。なぜかというと、二つ理由があって、僕はね、その、海外に行くときに人と会うというアポ以外で、あっち行ってこっち行って忙しくあれ食べてこれ食べてというような予定をわーっと詰めるスタイルがですね、とても嫌いなんですよね。まあ、期待値があって、ね、好きじゃないというか。まあ、観光地もほとんど興味がないというのもあるかもしれませんけどね。観光地がほとんど興味がないのもあるかもしれないけれども、だからいかにその場で日常を過ごして、で日常を生きる人たちとどうやって街に味わうかということが好きなんですよ。だからそれが一番刺激的だから僕の旅の意義だったりするんですよ。なのでヨーロッパ行った時も無駄な時間をすごく過ごしてるなぁと思うし、それを楽しんでいるところがあるわけですけれども、だからまあ無駄に電車で行けるところを車で行ってみたり、飛行機で行くところを電車で行ってみたりもするしね。その現地の人がそうしてるんであればですけど、ってことになるわけで、だから、サーフィンがそこにプラスされていればもうパーフェクトな旅になるわけですけれども、 で、話を戻すとですね、で、ハワイって、その、日常を僕が好きな期間を迎える時間がですね、すごい短い時間だとやりにくいんですよ。何にもないとね、そういう時間って、選択できるんですけども、なぜかというと、自然のアクティビティもあるし、自然の絶景もあるし、あと買い物もできるところがあったりするし、食事をできる場所もたくさんあったりして、おしゃれなポイントもあったりとかしてですね、結構都会と田舎が共存している珍しいところなんですよね。だからハワイは特にそうだと思っていて、だから一般的には自然だけしかないとか都会だけしかないとか飯しかないとかだから、比較的短期に渡航してもバタバタしない時間って作れるんですよね。だからイベントごとでヨーロッパに行っても僕はそういう時間、まあ一人だったら余計作れるんだけど、家族もいますからね、ちゅうことになるわけですよ。で、一方でもう一個の要素なんだけど、飛行機だけでもね、家族4人とかで行くと数十万になるでしょ。数十万、一人10万だったら、家族4人だと40万だし、ヨーロッパだったら多分もっと超えますよね、ということになっていくわけでね。そうなってくる。でもホテルっつうのは家族何人がいたって、その何十人家族じゃなければ一部屋という値段で言う限り、スタジオなのかワンベッドなのか分かんないけど、値段は同じじゃないですか。で、考えると一日一日の、もしくは1時間あたりのコストって割り算していくと、短ければ短いほど高くなっていくんですよね、当たり前だけど。ってことで、家族と行ってでも日常を過ごすという僕の好きなスタイルをやりたい、さらにコスパを最大にしたいって考えると長期になるんですよ。で、時間は僕は結構長く別の場所で仕事できるので、仕事休むわけじゃないですからね、できるってことになった時に、やっぱ長くいるという選択をしているところがあります。だから、まあ、飽きるとか飽きないとかじゃなくて、まあ、大好きなとこなんだけど、そういう意味ではまた行くなら長く行くんだろうなと、まあ、1ヶ月かどうか分かりませんけどね、行くんだろうなと思ったりもします。他の土地もできれば家族できるのはそうしたいというのが山々なんですよね。まあ、子供が小さいとね、ヨーロッパ行って LCC であっちこっちとか行かないだろうけれども、いつかしたいなと思っていまして。まあでもそれが理由です。ただまあそんなことはどうでもいいぐらい、やっぱ行ったら吹っ飛ぶぐらい、いいとこですよ、ハワイね。魅力がすごくあるなと僕は思います。サーフィンがあるから行ってるのかもしれないけれども、なくても行ってるのかなという感じが、しますね。長くいると最後はやることないですよ。本当に日常が来ます。家でみんなで一人ご飯食べたりね、お話したりとかってなっていく仕事を僕はずっとしたりとかするんだけども、でもね、ちょろっとジムに行く感覚で世界でも上質な波に乗れたりとか、公園にちょっと遊びに行くか、つう感覚で近くのね、滑り台しかないような公園に行く感覚で、ちょっとそこまで行くとビーチと公園があって魚取ったりカニ取ったりできたりとか、家族で登れるトレッキングね、ダイヤモンドヘッドとかだったら10分ぐらいで着くし、夕日もやばいぐらい綺麗だしね、虹が出る率も半端ないし、みたいなことを考えていくと、あと相対的に皆さん優しいし、みたいな。冷たい人もいましたけど。まあでもそういうことで言うとね、やっぱまた来たいハワイってことにどうしてもなるなぁ、というふうに思いますね。まあまたとにかく行きたいです。でもね、今回思ったのは、冬も行きたいなぁと思いましたね。日本の冬が過ごせない。というのは僕あまり抵抗、正月ぐらいは過ごしたいけど、日本の夏も好きだしね。いいとこ取りで言うと、2回行くのがいいでしょうね、ハワイね。いうふうにちょっと思ったりしましたんでね。少し考えが変わった今日この頃でございますね。ね、にしてもね、とにかく総括は、あれですよ。あ、だからね、コンドミニアムとか勢いで買っちゃう人がいるのも気持ちわかりますね。僕は買うことはないけれども、すごい気持ちが、それこそコスパがいいかとか謎なので、わけわかんないですけど、買う人がいるのもよくわかりますよ。まあとにかくね、でも総括すると贅沢なことをさせていただいているなぁと思いました。まあ感謝しかないですね。現地の人たちにも感謝だし、なんだろう、向こうで会ってくれた方にも皆さんにも感謝だし、日本にいない中で不便かけた人もいっぱいいますんでね、とにかく感謝ってことで、仕事を一緒にまた死ぬほど頑張ってね、楽しく頑張って役に立てるようにちょっとしていこうかなというふうに思っております。あとは、また年末を迎えていくと思うので、秋から冬にかけてまたアジア とか日本あたりでイベントもしながらですね、また来年、アメリカ、ヨーロッパ、あたりでやりたいなというふうに思っておりますので、また告知をさせてください。はい、以上でございます。それでは今日のポッドキャストもこれで終わりたいと思いますが、また先週かな、日本にいらっしゃる方で、ね、海外に展開したいとか、海外にいずれは住みたいと思っている方々で商売を考えてたりとか、する方とかね、ライフスタイルをどう、商売してるけれども、それをどう切り替えていくのかとかってことで悩んでる方からの相談を正式に受けるようになりましたよって話をしたらですね、結構何件かやられて、実に面白い方が多かったですけれども、そういうこともやってますので、そうなる方は連絡をください。コンテンツラボと検索するとサイトが出てきますから、そこから連絡いただいて、河野指名の場合は河野指名といただければ僕は直接、お話をする時間を取りますんでね、おっしゃってください。では今日も終わりましょう。皆様、夏もあと8月は1週間ですけどね、頑張って満喫して仕事もしてください。さよなら、ありがとうございました。